皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス .nt です。2026年4月28日分として数論マス NT カテゴリから29本の論文をお届けします。1本目はエイブラハム・ロブゼンズさんとトリスタン・フィリップスさんによるラティスポイントビジビリティアロングパワーズオブポリノミオルズです。この論文では公式点の可視性という概念を直線ではなく多項式に沿った視線へと拡張して研究しています。もともと原点からある公式点が見えるというのはその間の線分上に他の公式点がないことを指しますが、これを多項式に基づいた視界で考え直したのが面白いところです。研究の主な目的はショーベイさんとパンディさんが提案した可視密度予想を証明することでした。この予想は多項式に異なる値が2つ以上あればほとんど全ての公式点が見える、つまり可視密度の値が1になるというものです。古典的な直線の場合密度はリーマンゼータ関数の2乗の逆数になりますが、多項式になると結果が劇的に変わるというのは非常に興味深い現象ですね。著者たちは最大公約数を含む20話の評価に問題を落とし込み、ピラによる基地の評価式を巧みに利用して不可視な公式点の数が全体の数に比べて非常にゆっくりとしか増えないことを証明しました。2本目はオユンジョンサンジャギョンクーさん、ドンファシンさんによるオンザインテグラリティオブモジュラーファンクションズオーバー Z J アンドクロネッカータイプコングルエンシズです。この論文ではモジュラー関数の整数性と古典的なクロネッカーの合同式を一般化することをテーマにしています。もともとクロネッカーの合同式は楕円モジュラー関数である J 関数について成り立つものでしたが、これをより高いレベルや種数を持つ有理的モジュラー関数にまで広げたいという非常に意欲的な試みですね。これまでの研究で類対論を用いて合同式が導かれていましたが、ガロア協約の席を取る必要がありました。そこで著者たちはある特定の関数が J 関数の整数間上で整数的に止まるというより強い予想の証明に挑んでいます。アプローチがとても面白いところで、類対論に頼らずにフーリエ展開の直接的な解析や指数的な評価、そして P 展開原理という手法を駆使しています。その結果、ある有理的モジュラー関数が J 関数の整数間上で整数的であるための判定基準を明確にしました。3本目はトン・ニューさんによるアプルーフ・オブ・バラズ・ゼネラル・ M ・レプレセンテーション・オブ・ザ・ハーモニック・ナンバーズです。この論文は2022年に P バラさんが提示した調和数に関する一般的な表現についての予想を正式に証明したものです。具体的にはあるパラメータを含む2項係数の和で N 番目の調和数を表すという数式の正しさを検証しています。特定のケースはすでに知られていましたが、0ではない任意の整数 M と任意の整数 N について成り立つという一般論はこれまで未解決のままでした。証明の手法がとても鮮やかで、形式的べき級数と生成関数を駆使しています。特にラグランジュ・ビュルマンの公式を使って M ありきという組み合わせ論的な構造に関係するフスカタラン数を含む級数を評価している点が非常に面白いですね。さらに P アディック位相におけるバナッハの不動点定理を用いた補題を導入することで複雑な代入操作を正当化し、見事に等式を導き出しています。驚くべきはこの等式が整数だけでなく複素数 N 全般に拡張できる点です。4本目はヤンボリさんとジアンシェンチャンさんとシャシャズさんによるコアーバキ&ディオファンティーンイクエーションズ I ファンダメンタルウェイトです。この論文では古典的なアフィン型におけるコアーバカスという概念を任意の電荷に対して定義し詳しく研究しています。 これまで電荷がゼロの場合にしか考えられていなかったコアの概念を大きく広げたことで、任意の古典的アフィン型において電荷が J であるコアアバカスを使ってアフィングラスマンマンの J ノリをパラメータ化できるようになったそうです。さらにウェイトの J ベータとアフィンベイユ群の要素をコアアバカスに関連付けることでベータの高さがある種の原始的な長さに等しいことを証明しています。これはブルーナさんたちが提起していた未解決問題の一般化バージョンを解決したということで、かなり快挙ですよね。さらに驚くべきは、ウグロフベクトルから得られる高さの公式を用いて古典的アフィン型のディオファントス方程式を確立している点です。5本目はロドルフ・リシャールさんとアンドレイ・ヤファエフさんによるハイブリッドコンジェクチャー・イン・アミクシド・シムラ・バラエティです。この論文では混合シムラ多様体における混合ハイブリッド予想というかなり野心的なテーマに挑んでいます。具体的にはユニバーサルアベリアンスキームに注目してアンドレオルト予想やモーデルラング予想といった数論幾何学における超重要な予想を一つにまとめ上げようとしています。驚くべきはそのアプローチです。これまで主流だったピラザニエ戦略のようなガロア軌道の数に頼る方法を思い切って捨てています。その代わりに等分布理論と大ミニマリティという強力な道具を組み合わせて使っています。点が高い数を持つとは限らない状況でもうまく処理できる手法を導入して複雑な問題をモーデル的な部分まで落とし込むという非常に鮮やかな戦略ですね。技術的な面では大ミニマル族に対する新しい等分布定理を証明したりリベのクンマー理論を統一的に扱える形にしたりとかなり骨太な議論が展開されています。6本目はアンドレイ・ドゥエラさんとズリンカ・フラヌシックさんによるディファレンス・オブ・スクエアズ・オブ・アッパー・トライアングラー 2×2 インテジャー・マトリシズです。この論文では 2×2 の上三角整数行列が他の2つの上三角整数行列の事情の差として表せるかどうかという問題を詳しく調べています。もともとはどの2つの要素をかけて1を足しても平方数になるというディオファントス四つ組の研究からヒントを得たそうです。行列という枠組みでこの性質を考えるなんて視点がユニークで面白いですよね。具体的には行列の成分がどのような条件を満たせば事情の差で書き表せるかを分析しています。まず対角成分が整数事情の差として表せる必要があるため対角成分が4で割って2余る数であってはいけないことがわかります。さらに著者たちは完全な判定基準を導き出しました。対角成分が事情の差で書けることに加えてある特定の最大公約数が右上成分を割り切るという条件が必要になります。7本目はアレクセイ・ポズドニャコフさんによるオン・ノット・ラーニング・ザ・モービアス・ファンクションです。この論文では数論でとても重要なメビウス関数というものが標準的な機械学習の手法では根本的に学習できないことを証明しています。メビウス関数はランダムに振る舞うと言われていますがそれが計算量的な不可能性として現れることを示したんですね。具体的にはサポートベクターマシンなどのカーネル法やディープニューラルネットワークで使われる勾配効果法さらには統計的なクエリアルゴリズムといった手法を分析しています。入力データの表現方法を変えても単純な予想を超える精度を出すには多項式時間を超える膨大なリソースが必要になるという結論に達しました。特に面白いのはニューラルネットワークが平方フリーな数であることは判別できたとしてもその符号まで正しく予測することはできないという点です。数論的なランダムさが AI にとっても高い壁になっているのがわかります。8本目はシャミク・ダスさんとスリパモンダルさんによる A ネセサリーコンディションフォーアコングルエントナンバーオブザフォーム A と K プラス3です。 この論文では正の平方自由整数が有理数を辺の長さに持つ直角三角形の面積になれるかといういわゆる合同数問題を扱っています。これは特定の楕円曲線が無限位数を持つ点を持つかどうかという問題に言い換えられます。著者たちは特に 8K+3 という形の数に注目しました。具体的にはある一つの素数 P が8で割って3余り、それ以外の素数は全て8で割って1余るような素数の積で表される数 N を調べています。これまでの研究では素因数が2つの場合に限られていたので、それを一般化しようという試みですね。手法としては修正レデー行列や虚拟自体の類数の2部分の研究が用いられています。楕円曲線のニセルマーランクを分析し、それをモンスキー行列のランクと結びつけるというかなりテクニカルなアプローチです。9本目はシャミクダスさん、デバジョティーデさん、スディパモンダルさんによる2セルマーグラップス、ニクラスグラップス&コングルエントナンバーズです。この論文ではある正の整数が合同数であるための必要条件について研究しています。合同数というのは有理数辺を持つ直角三角形の面積になる数のことですが、これは楕円曲線の有理点という数論的な問題に結びついている非常に奥深いテーマですね。著者の方々は特に特定の形をした平方自由数に注目しています。具体的には8で割って3余る素数の積で構成される数などを対象にして、モンキー行列という手法を使って楕円曲線のニセルマーランクを詳しく調べています。面白いのは合同数であるという性質が虚拟自体の類数の割り切れる性質、つまり類群の2ランクや4ランクにどう影響するかを明らかにしている点です。例えば特定の条件を満たす数が合同数であれば、ある2自体の類数が8で割り切れなければならないといった具体的な制限が見つかりました。10本目はゼミン・スンさんによるザ・アブソルート・アナベリアン・ジオメトリー・オブ・バーチャル・カーブス・オブ・アービットラリー・ジーナスです。この論文は絶対アナベリア幾何学という非常に深遠な枠組みの中で仮想曲線の研究を、これまで限定的だった種数ゼロの場合からあらゆる種数の曲線へと大胆に拡張したものです。具体的には双極的曲線とその関数体の同型類を仮想基本群という群論的な情報だけで復元できるかという非常に挑戦的な問いに取り組んでいます。もともと種数ゼロで得られていた結果をあらゆる種数に一般化しようとする姿勢には数学的な情熱を感じますね。アプローチとしては幾何学的な対象を群論的に抽象化するために仮想基本群の方眼関係を捉える概念やデカスピダライズという操作を兼論的に抽象化した仮想デカスピダロイドという道具を導入しています。種数や線点の数に応じて3つのケースに分けて議論を進めており、特に種数が2以上の場合は全ての線点でのデカスピダライズ後の仮想基本群が滑らかなコンパクト化のエタール基本群と同型になることを利用して復元を行うという非常にあざみ。11本目はマキシディオン・シュミットさんによるピッキングアップ・ザ・パーシャル・ SUMS ・オブ・ザ・モービアス・ファンクション・プロブレム・ウィズ・プロバビリスティック・ナンバー・セオリーです。この論文ではメビウス関数の部分和であるメルテンス関数の極限における全近的な成長について探求しています。通常メルテンス関数が有解ではないことを証明するにはリーマン予想やゼータ関数の非自明な 0点の線形独立性といったかなりハードルの高い条件が必要になります。でもこの論文の面白いところはそうした伝統的な解析的数論の壁を確率論的なアプローチで乗り越えようとしている点です。具体的には情報的関数を仮方的関数へと変換するハイブリッドな手法を用いています。 メルテンス関数を素数係数関数や特定の補助関数と結びつけることで、素因数の数を数えるオメガ関数のような加法的関数との関係性を導き出しています。ここで大きな数においてメビウス関数の値が正か不可が等確率で現れるという独立性の仮定を置いているのが非常に大胆で興味深い視点ですね。12本目はイゴール・シュパルリンスキーさんとイシュー・シャオさんによるラージ CV イネクオリティ 4SUMS オブ・ルジャンドル・シンボル・オーバーショート・インターバルズです。この論文では短い区間におけるルジャンドル記号の和について、その二次モーメントの上限を求めることに挑戦しています。これまでこの種の研究は0から始まる初期区間に限定されていましたが、この論文ではそれを任意の短い区間へと拡張した点が非常に画期的です。研究の目的は平方剰余と非剰余がどのように分布しているかを解明することにあります。具体的にはある二進区間にあるほとんど全ての素数において非常に短い区間であってもこれらの記号が一様に分布していることを証明しようとしています。手法としてはバーゲスの境界とセルバーグ不類を巧みに組み合わせています。セルバーグの重みを用いて素数上の和を処理し、さらに平方剰余の相互法則を適用して和を変形させるという数論の王道ともいえるアプローチですね。13本目はジホベさんによるアンブーンデッドローガリスミックリムサップインアードスプロブレム684です。この論文はエルデシュの問題684というある数 y に対して y スムーズ部分が y を超える最小の整数 n を考える問題に取り組んでいます。これまでこの値にはある一定の境界があると考えられてきましたが、なんとそのような普遍的な境界は存在しないことが証明されました。著者は対数的な上極限が無限大になることを示すためにショートマルチプライヤー構築という手法を使っています。クンマーの定理を用いて素数べきのレベルで繰り上がりが発生しないように制御し、スムーズ部分が急激に増えないように工夫している点が非常に巧妙です。さらにフーリエ分母に関する補題や局所的なボックス合同式のシステム、そして二進的なセキシェル極材化といった高度なテクニックを組み合わせて適切な倍数を導き出しています。特にティモフェーフの大きな平均法を局所的な平方自由変種へと適用させた分析がこの証明の鍵となっていますね。14本目はニコライ・エム・グラズノフさんによるオンオプティマイゼーション・オン・ラビン・ファンクションズ・ミンコフスキー・コーン・モズリ・サーフィス・イン・コーン・パラメテリザチオンです。この論文ではラビン関数という等高線が非常に細長く伸びている特殊な関数の最適化について研究しています。数論や近似理論、サイバネティクスなどの分野では局面上の最適な曲線を見つけたい場面が多いのですが、実際には局面や最適値を示す曲線が微分不可能でガタガタしていることがよくあります。そうなると教科書に載っているような滑らかな最適化の手法は使えません。そこで著者は角を持つラビン多様体という概念を導入して微分不可能な構造も扱えるようにしました。特に注目しているのがミンコフスキーとコーンによる研究で知られるミンコフスキー・コーンモジュライ局面です。コーンのパラメータ表示を用いて特定の領域で最小値を求める問題に取り組んでいます。分析する領域に合わせてパラメータ表示を使い分けるというアプローチが非常に巧妙ですね。15本目はサヤン・ゴシュさんとプラティム・ミトラさんによるノン・バニッシング・オブ・キュービック・ツイスツ・オブ・ GL の N、Q、L ファンクションズです。この論文では有理数対乗の一般線形群に関連する L 関数が原始的な三好のディリクレ指標でひねられたときにゼロにならないことを研究しています。これまで一般的な指標や二次の指標については似たような結果が分かっていたのですが、3次元以上の高いランクの群で、しかも三好の指標を扱うケースはあまり研究されていませんでした。 三好の指標は二次の場合よりも算術的に繊細で扱いが難しいため、ここを突破しようとするアプローチにはワクワクしますね。著者たちは臨界線上の中心点やそこから少し離れた点に注目しました。具体的には実部が2分の1以上の複素数においてひねられた L 関数が0にならないことを証明しています。手法としては部分的な L 値の一次モーメントを計算しています。近似関数等式を使って L 値をディリクレ級数の和として表し、モジュライに適切な因数分解を導入するというテクニックを使っています。16本目はペンガオさんによるオンザガウスサークルプロブレムオーバースムーズナンバーズです。この論文は数論における有名なガウスの円問題にスムーズ数という条件を加えて考察したものです。もともとの円問題はある整数を2つの平方数の和で表す方法が何通りあるかを数えるものですが、ここではさらにその整数の最大の素因数が一定の範囲を超えないという厳しい制約を設けています。解析の手法がとても巧妙で、ヒルデブランドやテネンバウムのアイデアをベースにランキンのトリックやペロンの公式を駆使しています。特にある方程式の唯一の解となる暗転をうまく利用して積分経路を決めることで非常に精緻な全近評価を導き出している点が見事です。結果としてスムーズ数のパラメータがより広い範囲であっても成り立つ全近公式を2つの定理として提示しています。オイラー定数を含むシンプルな関数で試行を表現しており、非常にすっきりとした結果になっています。デデキントのゼータ関数やビノグラドフとコロボフ型の 0. 不在領域まで持ち出して素数の分布を制御しており、非常に骨太な議論が展開されています。17本目はジュリアン・ライハルトさんによるオンリーキャップモデュルズオブフィニテレングスオンリジットアナリティックスペースです。この論文では滑らかな合解析空間上の解析的微分作用素についてホロノミックという概念をどう定義し扱うかという難しい課題に挑戦しています。代数的なホロノミック化群はよくわかっているのですが、解析的な世界でいう弱ホロノミック化群は調査が無限になってしまったり、ファイバーが無限次元になったりとかなり厄介な挙動を示すことがあるんです。そこで著者は完備化されたベイユ代数上の有限性成果群に対してヒルベルト多項式を導入し、次元や多重度を分析する枠組みを構築しました。特に次数付き安定化というテクニックを使って変形可能な代数上の下群の性質をその次数付きバージョンに関連付けて解析しています。このアプローチは非常に巧妙で、抽象的な定義と具体的な代数的な性質をうまく結びつけていますね。18本目はクリスティアン・バイスさんによるリネアーバウンズ・フォー・ディファレンシャブル・リミッツ・オブ・ウィーク・ペア・コレレーション・ファンクションズです。この論文では実数の数列における弱いペア相関関数の極限関数が一体どのような振る舞いをするのかを詳しく調べています。もともとランダムな変数ではポアソン的なペア相関が見られるのが一般的ですが、決定論的な数列で同じ性質を持つものを探すのは至難の業と言われています。特にパラメータの S が1ではない時の極限関数については単調に増加するという以外にほとんど何も分かっていませんでした。そこに切り込んだのが今回の研究です。著者は原点の近傍でこの関数が微分可能であるという条件を置き、コーシー・シュワルツの不等式などを駆使してこの関数が満たすべき線形境界を導き出しました。驚くべき結果は原点付近での挙動が決まれば実数直線全体での振る舞いが制限されるということです。具体的には極限関数は下限が S、上限が 2S という範囲に収まることが証明されました。19本目はクレメンス・フックスさんとミリアム・シェーナウアーさんによる音形 TH パワーディオファンティーントリプルズ・オブ・ザ・フォーム A の形状 B、C です。 この論文ではディオファントス三つ組というどの2つの要素をかけて1を足してもそれが完全な形状数になるという不思議な整数の集合について研究しています。特に3つの要素のうちの1つがある整数の形状という形をしている場合にそのようなセットが存在するかどうかを詳しく調べました。結論から言うと K と A がどちらも2以上の整数であるときこのような3つ組は絶対に存在しないことが証明されました。数学的なないことを証明するのは本当に大変な作業ですがこの論文では非常に緻密なアプローチが取られています。まずもしそんな3つ組が存在すると仮定して3番目の数 C が A や B に比べてめちゃくちゃ大きくならなければならないことを示します。そこから有理数による近似を導き出し数同士の距離に関する補題を使って矛盾を導き出していくという流れです。20本目はモハマド・ H ・ハムダルさんとディアン・ワンさんによるジョイント・サトーテート・ローズ・フォー・トランスフォーメーションズ・オブ・ヘッケ・エイジェンベールズ・ザ・バーチカル・ケースです。この論文ではサトーテート予想と呼ばれる数論の重要な問題に新しい視点からアプローチしています。通常この予想は一つの形式を固定して素数を変化させますがここでは逆に素数を固定して形式やその属を変化させるいわゆる垂直方向の分布を研究しています。特に注目すべきはヘッケ固有値の他次元的な関数がどのように分布するかを具体的な誤差項付きで示した点です。ここで著者たちはエルデシュプランの不等式の高次元版やハーディ・クラウゼ変分という高度な理論を駆使しています。関数を近似して一般化されたコクスマ・フラウカの不等式を適用するという手法は非常に緻密で鮮やかですね。結果としてモジュラー形式におけるプランシュレル速度に関する等分布性や有限帯状の楕円曲線のフロベニウス跡に関する結果が得られています。21本目はマス NT からのクロス投稿でジャン・フランソワ・ビュルノルさんによるザ・アシンプトーティック・オシレーションズ・オブ・モーメンツ・レレーティド・トゥ・ディリクレ・シリーズ・ウィズ・ミッシング・ディジット欠損桁を持つディリクレ級数に関連するモーメントの全近的振動です。この論文では特定の桁を使わない数だけを足し合わせるケンプナー級数のようなちょっと変わった級数の数値計算について考えています。普通に計算しようとすると項の数が爆発的に増えてしまって太刀打ちできないという難しい問題に挑んでいるんです。そこで著者は単位区間上の離散的な速度という考え方を導入してそのモーメントがどのように振る舞うかを分析しました。驚くべきことにインデックスに奇数をかけたときに再スケーリングしたモーメントが全近的に周期的な振動を示すことが証明されています。まずは単純な問いモデルで仕組みを解き明かしそれを一般的に広げるという構成がとても丁寧で納得感がありますね。22本目は CSIT からのクロス投稿でダニエーレ・バルトリさん、ジョバンニ・ジュゼッペ・グリマルディさん、パンテリモン・スタニカさんによるオン・ザ・ HULL ・オブ・リネアーイズド・ポリノミアル・構図です。この論文では有限帯上の線形化多項式符号というものの春つまり符号とその相対符号の共通部分について詳しく研究しています。実はこれ量子誤り訂正符号特にもつれ支援量子誤り訂正符号という最先端の技術に深く関わっているんです。もつれ支援量子符号では古典符号の春の次元が事前に共有しておくべきもつれペアの数に直接影響します。つまり春の次元をコントロールすることが量子通信のコストを抑える鍵になるということですね。著者の皆さんはイメージ符号とランク距離符号という2つの属に注目し統一的なグラム行列法というアプローチを提案しました。ここで登場するマスター・ハルランク定理が非常に強力で春の次元を線形作用素とそのグラム行列のランクの差として導き出しています。 23本目はマス MG からのクロス投稿で、シダルス・ハリハランさん、クリストファー・バークベックさん、シー・ウーリーさん、ホーキュー・ガレスマさん、バビク・メッタさん、オーギュスト・ポワ・ルーさん、マリーナ・ビアゾフスカさんによる A マイルストーン・インフォーマリゼーション、ザ・スフィア・パッキング・プロブレム・イン・ディメンション8です。この論文は、8次元空間における旧重点問題という、非常に難解なパズルをデジタル上で完全に証明したというお話です。もともとマリーナ・ビアゾフスカさんが2016年に E8 光子という特別な配置が最も密度が高いことを証明していましたが、それをリーンという定理証明器を使って形式的に検証しました。証明の鍵となるのは、特定の条件を満たす魔法のような関数を見つけることなのですが、これを実現するために準モジュラー形式という高度な道具が使われています。特に複素数の計算や積分路の変形といった人間にとっても骨の折れる作業をどう自動化するかが大きな挑戦でした。ここで驚くのが、人間と人工知能のガウスによる共同作業です。24本目はマス .co からのクロス投稿で、イーロン・フーさんによるアノート・オン・ザ・アシンプトーティック・ユニフォーム・ディストリビューション・オブ・サブセット・ SUMS です。この論文は、有限アーベル群における部分和の全近的一様分布に関する定理について、よりシンプルな証明を提示しています。具体的に何を考えているかというと、ある特定のサイズの部分集合を選んだとき、その要素の和が特定の数になるような組み合わせがどれくらいあるのかという問題です。群の大きさが大きくなるにつれて、この和が均等に分布することを証明したいというのが狙いです。ここでの面白いところは、過去の複雑な手法をあえて使わず、李さんとワンさんが提案した明示的な公式を導入して直接的に計算してしまっている点です。メビウス関数を含む公式を使って分析し、特定の項が支配的であることを示すことで、目標とする値と平均的な分布の差が群の大きさに伴ってマイナスの無限大へ向かうことを導き出しています。難しい定理を視点を変えるだけでこんなにすっきりと証明できるなんて、数学の美しさを感じますね。25本目はマス .co からのクロス投稿で、タッチ・サンガウィ・チャイさんとタヌパット・トラ・クルトン・チャイさんによる11、12、&13ロンリーランナーズです。この論文は、孤独なランナー予想というとてもユニークな問題に挑んだ研究です。この予想は、速さの異なる複数のランナーが円形のトラックを走る際、いつかは誰も周りにいない孤独な状態、つまり他の誰からも一定以上の距離を持った瞬間が必ず訪れるというものです。これまでランナーの数が10人までしか証明されていませんでしたが、この論文ではなんと13人まで拡張することに成功しました。13人となると、速度の組み合わせが膨大すぎて単純な計算では太刀打ちできません。そこで著者たちは、素数を使ったふるい分けの手法や多項式を用いた代数的なアプローチを駆使して計算量を劇的に減らしました。特に対称性を利用して重複するケースを排除したり、並列処理を導入したりすることで、当初は40日もかかると予想された検証時間を大幅に短縮したそうです。26本目はマス .ag からのクロス投稿で、クリスティアナ・ベルトリンさんによるディメンション・オブ・ザ・モーティビック・ガロア・グループ・オブ・ア・1モーティブです。この論文では、数体上で定義されたワンモーティブのモーティブ・ガロア群の次元を計算しています。この群はモーティブの研究において中心的な存在で、その次元を突き止めることは周期の間の代数的な関係を理解するために極めて重要なんです。これまでの研究では、単純なケースや特定の条件がある場合に限定されていましたが、ベルトリンさんは拡張が分裂しないという難しいケースに正面から取り組んでいます。 そのアプローチが非常に緻密で、群を簡約的な章とユニポテント根基に分解し、さらにワンモーティブをランク1の格子や一次元トーラスといったシンプルな成分にまで分解して分析しています。最終的に次元を求めるための一般公式が導き出されました。この公式は定義に使われる複素数のクラスが作るベクトル部分空間の次元や特定の条件を満たす点から生成される情報部分群のランクなど3つの要素の合計で表されます。27本目はマス .ac からのクロス投稿でセナンセコンさんによるアネセサリー&サフィシエントコンディションフォーユニケネスオブユークリディーンディビジョンです。皆さんは小学校で習った割り算の余りを思い出してみてください。普通の数なら小と余りはたった一つの組み合わせに決まりますよね。でも数学の世界であるユークリッド領域という構造を考えると、実はこの小と余りが唯一に定まるとは限らないんです。実は1960年代に小と余りが唯一に定まるための条件を明らかにした研究がありました。ただそこでのユークリッド領域の定義が今とは少し違う、より制限の強い古い定義だったんです。そこで現代的な定義の下でも同じことが言えるのかという疑問が残っていました。この論文ではついにその答えが肯定的に出されました。現代的な定義を用いてもやはりあの条件が成り立っていたことが証明されたわけです。古い定義から現代的な定義への移行という地味に見えて実は非常に重要なギャップを埋めた点に、数学的な誠実さを感じてワクワクしますね。28本目はマス .cv からのクロス投稿でヤン・クリストフ・シュラーゲプフタさんとクリストフ・シュベルトさんによるニューマンズ・タウベリアン・テオアム・ザ・リーマン・ルベーグレンマ&アブストラクト・アナリティック・ナンバー・セオリーです。この論文ではニューマンのタウバー型定理をさらに改良したベッカーメスの手法をより一般的で効果的な形にアップデートしています。そのために有解な P 変分を持つ関数に対してリーマン・ルベーグの補題の効果的なバージョンを証明したそうです。ここからが面白いところで、この定理を抽象的な解析的反群へと応用しています。その結果、素数定理の新しいバージョンを導き出しただけでなく、メルテンス関数の誤差項を具体的に評価することに成功しました。数論の根幹に関わる素数定理を解析的なアプローチからここまで具体的に詰められるというのは数学的な快感がありますね。最後はマス RT からのクロス投稿でヨハネス・ギルシュさんとエラット・ゼリンガーさんによるオンクラシカルダブリングメソッドガンマファクターズ・フォー・サートゥン・デプス・ゼロ・レプレセンテーションズです。この論文では古典群の表現論におけるガンマ因子の研究に取り組んでいます。もともとピアチェツキ・シャピロさんとラリスさんという方がダブリング法と呼ばれる積分表示を用いた L 関数を構築したのですが、今回の研究ではそれを有限群の世界に持ち込んでいます。具体的には D 型の古典有限群の規約表現に関連するダブリング法のガンマ因子を定義してその性質を詳しく調べています。このガンマ因子が情報性を持つことを証明しただけでなく、非協約相対指標の場合にはドリーニュとルスティグのデータを使って具体的な公式まで導き出しているんです。最後にはラピットさんとラリスさんが言った局所的な構成との関係についても触れています。有限群という限られた世界の中で複雑な表現の構造を具体的に数式で捉えようとするアプローチは非常にエキサイティングですね。数論から楕円曲線、モジュラー関数、そしてディオファントス方程式や表現論、代数幾何学まで数学の奥深い世界を駆け巡った回でした。知的な刺激に満ちた時間をお届けできたなら幸いです。それではまた次回お会いしましょう。